生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。さあ今日はこの方にゲストにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
はい、北青少年活動センターの久住由香と申します。よろしくお願いします。
はい、久住さんよろしくお願いします。
お願いします。
北青少年活動センターといえば、
はい、
土日祝日関係なく、
はい、
ゴールデンウィークも関係なく、
はい、
今日は絶賛開館中でございますね。
そうなんです。日曜日も祝日も空いております
ね。えどうですか、実際ゴールデンウィーク中の方が利用される方って多かったりするんですかね。
そうなんですよ、あの学生の方たちが、うん、私でも学校が休みなので、うん、その間にこう自分たちのサークル活動をしようぜみたいな感じで結構夏休みとかゴールデンウィークとかは学生の方が多いんですよね、うん、
いろいろなね、お部屋ありますもんね。
そうなんです、
ね、以前もご紹介していただいたことあるんですけども、ちらっと教えていただいてもいいですか。
そうですね、北青少年活動センターに本当にいろんな部屋がありまして、はい、例えば料理とかができるような料理室だとか、うん、お部屋の中に鏡がついていてダンスとかの練習ができるようなレッスンスタジオとか、うん、あと会議であったり、いろんなおしゃべりとかでも使えるような会議室があったりだとか、本当にいろんなお部屋があるので、はい、それこそお料理サークルで使っていただくもよし、今でしたらスポーツチャンバラ部とかが使ってくれていたりとかもするので、はい、いろんな形で使っていただけるかなと思います。
うん、また卓球台もあるのがね大人気って聞きました。
そうなんですよ、多目的ホールというお部屋に卓球台が3台ありまして、うん、結構今卓球が人気なので、結構この辺りの学校の卓球部の子たちが使いに来てくれていたりとかして、
うん、
はい、ただ午前中とかは結構学生さんたちが学校に行っているので、うん、使っていただくことまだまだできる時間あるかなと思いますので、うん、使っていただけたらなと思っています。
うん、日中なんかはねもう青少年と言わず、
そうですね、
いろんな方に、
はい、そうなんです、青少年活動センターっていう名前なんですけど青少年以外の人でも使っていただくことができるので、うん、そこのところ私たちもこれからも伝えていかないといけないなと思ってるんですけど、
ね、本当に幅広くね、はい、いろんな方に利用していただきたいなと思いますね。
はい、
はい、そんな北青少年活動センターの事業の一環として、
はい、
今日インフォメーションしていただけることがあるということで、
はい
はい、早速お話しいただけますか。
はい、そうですね、畑を耕して夏野菜を作ろうというイベントが、うん、一応4月の28日から始まってるんですけど、うん、
夏野菜ですか。
はい、そうなんです。うん、
いいですね、はい、以前このコーナー確かね第2回目のコーナーだったと思うんですけど、
はい、
このコーナーができたばっかりの時に、
はい、
実際に夏野菜を持ってきていただいて、
はいはい、
私お家でいただいたことがあります。
そうなんです、うん、毎年2年前もそうですね、うん、はい、
じゃあ毎年されてる企画なんですね。
はい、そうなんです、今年で7年目になるんですけど、
うん、
今まではちょっと限られたメンバーで、うん、3ヶ月間野菜を育ててということをしていたんですけど、
はい、
今年は新たな試みとして13歳から30歳の、京都市内に在住もしくは通勤通学先がある方は参加していただけるというような枠組みになっております。
うん、じゃあ、例年に比べて今年はよりこう幅広い方にこの夏野菜作りを経験してもらうことができるようになったということなんですね。
そうですね、今までは平日の午前中からお昼間にかけて活動をしていたのでどうしても学生の方参加していただくことできなかったんですけど、うん、今回から土日の開催に変わりましたので、うん、学生の方だったり社会人の方でも参加していただけるかなと思います。
なるほど、まあ、夏野菜作りっていうことですけども、
はい、
一体どのようにして、
はい、
スケジュールもそうですし、
はい、
このやり方としてはどのようにされていくんですか。
とですね、
はい、
今はまだセンターの中で種を植えて大きくしていっている状態なんですけど、
うん、
5月6月に月に1回2回ずつ、畑に行って で、まずは野菜がなる前のちょっと大きくしていくというところで水をやりをやったりとか、肥料をやったりとかする作業をしてるんですけど、7月、はい、8月になってくると野菜たちがもうできてくるので、その期間は週に1回収穫をして、うん、水やりをしてということで結構ハードになります。
夏野菜って言ったらいっぱい美味しい野菜ありますよね。
そうですね、
ナスとかトマトとか、
はい、
どのようなものを作られるんですか？
そうですね、今のナス、トマトも作るんですけど、あとそうですね、オクラとかピーマンとか、あと珍しいところで言うとモロヘイヤとかも作ったりしますね。種類自体は10種類ぐらいを考えているので、本当に夏野菜といえばというような野菜はほとんど作るかなぐらいな感じです。
夏野菜、私も野菜は好きで食べるんですけど、
はい、
どんな風にこう育てたらいいのかっていうところが全く知識がなくて。
そうですよね、私も2年前にこの夏野菜作りさせてもらうまで全然夏野菜作ったりとかしたことなかったんですけど、本当にこんな風になってるんやとか、そういうところからで、多分今の若い人たちは野菜がどういう風になっているかとか、どういう風に育っていくかとかっていうのを私含め知らないと思うんですね。もうスーパーに並んでいる状態しか知らないっていうのだと思うんで、こんな風に育つんだとかっていうのを知ってもらったら、それだけで多分スーパーに並んでる野菜たちの見方も変わりますし、とにかく食べてみようっていう気になりますね。私インゲンとかすごく苦手だったんですけど、これで作ったらよし食べてみようと思って、やっぱり自分で作った野菜は美味しかったです。
やっぱり違うんですね。自分でこう種をまくところからスタートして。
そうなんですよ、かわいいみたいな感じですね。
やっぱり芽が出る瞬間とかも嬉しいものですか？
そうなんですよ、今ちょうど1週間前ぐらいに、種まいたものが芽が出だして、もう日に日に大きくなっていっていく姿がもう可愛くて可愛くて、
もう子供の成長とじゃあ同じですね。
そうなんですよ、センターの受付前に置いてるんでね、センターに来る人みんな見てくれて、大きくなってるやんとかっていうのを、なんかみんなで成長見守ってるっていう感じです。
最初はだから畑に種をまいて終わりっていうわけではないんですよね。
そうなんです、
種まく段階からいろいろ工夫されてるところもあるんですよね。
そうなんです、いきなり種を畑にまいても育たないものも多いので、まずは小さなポットで芽を出してからっていうものが多くって、その作業は今センターの中でやっているっていうような感じですね。
じゃあまずセンターで育てたものをこうどんどん大きくしていって、畑にまた植えると、はい、ということなんですね。
はい、ちょうど次の活動が5月の20日日曜日なんですけど、
はい、
この時に今センターで育てているものたちを畑に持って行って植えてやりたいなと思っています。
お引越しですね。
そうなんです。
いやでもまあこう一緒にこう、ね、作っていくっていうことですけども、
はい、
作り方もまあみんなで一緒に学びながらっていうことなんですね。
そうですね、この畑の作業自体は毎回みんな来なくてもよくって、自分が来れる時に来るっていうようなスタイルでやっていけたらなとは思ってるんですけど、どうしても畑も広いですし、こうみんなでどうやってその水やっていこうかとか、野菜ちょっと倒れかけてるけどどうするみたいなの、みんなで話し合ってやらないと、とてもじゃないですけどできないので、畑作業を通しながらいろんな人と交流をして、でこそ同じこうナスができたとかっていうような喜びも分かち合えたらいいなと思っています。
この夏野菜作りのスケジュールとして、今その決まってる段階、土日っていうことをおっしゃってて、月1回ぐらいのスケジュールでっておっしゃってたんですけども、これっていわゆる水やりとかって毎日あげなくても大丈夫なものなんですかね？
ですね、今までその今回が7年目で6年間は週に3回水やりに行ってたんですけど、今年はちょっとその水やりの作業をやめてみようかなという初の。
水やりをやめるんですか？
そうなんです、自然農法っていうやり方で、雑草を全部抜いてしまわずにそのまま置いておくことで、水分を雑草たちが蓄えてくれて、 雑草たちと一緒にたくましく野菜も育てていくという方法なんですけど、初の試みなんで私たちも本当に育つんだろうかっていう不安と期待とを持ちながら、
でもまあ今までねこう7年、6年かやってこられて、7年目にしてこう新しい試みをじゃあ試されるわけですね。
そうなんです。ちょっと新しいことにチャレンジする1年かなと思っています。
そうですね、たくさんの方に、ね、参加していただけるように、はい、13歳から30歳っていう、はい、ちょっと広がりも、ね、できましたしね。
はい、
まあ、夏野菜作りだけじゃなくってこういろんな年齢の方とのこう交流なんかも楽しめそうですね。
そうですね、13歳から30歳って言ったら中高大社会人まで、
そうです
ね、はい、いるので、まあ、あの青少年活動センター自体がこういった多年代交流みたいなことができるっていうのもすごく魅力の一つだと思っているので、こう自分が今中学生高校生とかっていう時に他の年代の人たちとも関われるって、ちょっとこう将来のビジョンが見えたりとかするっていう意味でもすごくいいことだなと思っているので、いろんな年代の人たちが来てくれて交流できたらいいなと思っています。
その、まあ、夏野菜作り初めてっていう方もね多いかと思うんです。やっぱり今マンション暮らしの方も多くて、
は
い、畑を持ってないっていう子もね多いと思うので、
はい、
そういう方たちがまあ初めて参加するにあたって、
はい、
服装とか持ち物っていうのは何か決まりはありますか？
そうですね、結構7月とか8月とか暑いんですけど、暑いからといってでじゃあ半袖半ズボンとかで着てしまうと、今度は虫とかもたくさんいたりとか日差しも強かったりするので、一応服装としては、長ズボンと、はい、まあ、半袖の T シャツの上にちょっとこう、羽織れるような長袖を持ってきていただいてっていうような形になりますかね。あとは
あ
の帽子が必ず必要に、
そうですね、はい、日光浴びながらだとね。
そうなんです。
なかなか
あの麦わら帽子だとか、あと雨の次の日とかだったら結構あのびちゃびちゃだったりとかもするので、長靴だったりとかっていうものはあの場合によってはあの畑の方で貸し出しもできますので、まあ、あの服だけ着てきていただければ大丈夫です。
まあ、動きやすくて、そして、はい、まあ、熱中症対策、紫外線対策、ね、しっかりしてもらってっていうところですね。
はい、
はい、そんな、まあ、気になる畑の場所なんですけども、
はい、
畑はどこにあるんですか？
とですね、国際会館駅から、京都バスで10分ほど行った長源寺前というバス停から、歩いて6分ぐらいのところです。
比較的行きやすいところですかね。
そうですね、あの交通機関使っていただいたら歩くこと自体は6分なので、はい、行きやすいかなと思います。中にはあの自転車とかで通っている方もいらっしゃいます。
どこからですか？
山科とかですかね。
山科から国際会館まででもかなりありますよね、距離が。
そうですね、結構あの畑に来てくれてる人たち体力がある人も多いんで、そんなところから来たのっていうような人も多いですね。
でももともとそんな体力なくても参加は大丈夫ですよね。
大丈夫です。私もずっとセンターの中で働くことが多くて全然体力はないんですけど、あのバスで通って1日作業したらもう夜はぐっすり眠れるみたいな感じですね。
まあ、なかなか最近はね、日光浴びながら何か作業をするっていうこともないですもんね。
そうですね、そういう意味では1日外で作業をしてっていうのってある意味本当にこう自然に近いスタイルというか、
そうですよね、適度にね、日光も浴びながらみんなでちょっとね作業しながらっていうのは、とても健康的になれそうですね。
はい、もう汗もたくさんかいて気持ちいいです。
まあ、今もう種はまかれているっていうことなんですけれども、
はい、
今からでも参加は可能なんですよね。
はい、大丈夫です。それこそ7月8月の収穫時期になってから来るっていうのでも大丈夫ですし、まあ、5月6月のまだ収穫時期になっていない時から作業を一緒にしてもらうっていうのでも大丈夫です。
じゃあこの夏野菜作りに参加させてもらうにはどうしたらいいですか？
はい、まずは北青少年活動センターに、お申し込みしていただきたいんですけれども、うん、方法としまして、まあ、電話かメールでお申し込みいただけるとありがたいです。
はい、じゃあまずは、北青少年活動センターに連絡、はい、ということですね。
はい、
はい、じゃあ電話番号インフォメーションしておいていただいてもいいですかね。
はい、電話番号が 075-451-6700 です。
はい、075-451-6700 ということですね。
はい、
はい、いや素敵な企画ですね。ぜひ、
はい、
ご自身で野菜を作って、
はい、
収穫して、はい、食べるっていうところまでね。
そうですね、食べるが重要ですね、う
ん、食べるの重要ですね。
はい、
はい、もう楽しみながら作っていただければと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日ゲストにお越しいただいたのは北青少年活動センターのユースワーカー久住ゆかさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。